こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。股関節痛、変形性股関節症整形外科の名医が教える最高の治し方大全は、股関節痛。とりわけ変形性股関節症について、杉山とめ。タカヘアノブラ、整形外科の専門家が160の質問に答える健康実用書である、基本的な構造や病気の仕組みから、症状、診察検査、薬物療法、療法装具、温熱療法、手術、日常生活上の注意までを10章で扱う。痛みがある人が診察室で尋ねにくい疑問を一問一答形式で確認できる構成が特徴である。変形性股関節症は進行の度合いや生活上の支障に個人差が大きく、治療を単純な手術か保存療法かという二択にしない。本書は病状を理解した上で治療の目的義、各方法の位置づけ、セルフケアの範囲を整理し、医療者との相談に必要な基礎知識を提供することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に160問の Q&A で股関節痛を自分の状態に即して尋ねるための知識へ変える。本書の中核は専門家による160問の一問一答である股関節痛では痛む場所、歩行時だけか安静時にも痛むか、動かしにくさがあるかといった情報が、原因の見立てや対応を考える出発点になる。しかし受診時には不安が先立ち、何を質問すべきか整理できないことも多い。本書は股関節そのもの、病気、症状、検査、診断、治療、生活という章立てにより疑問を段階的に配置している。これにより読者は断片的な健康情報を集めるのではなく、自分が今知るべき論点をたどりやすい。特に変形性股関節症は画像上の変化だけでなく、痛みや生活障害の程度も重要になるため、診断名だけで将来を決めつけない視点が必要である。 Q&A 形式の価値は自己診断を促すことではなく、症状を観察し、受診治療選択の際に専門医へ具体的に相談するための共通言語を作る点にある。次に、診察、検査、診断を通じて痛みの原因と変形性股関節症の進行を切り分ける。本書は、股関節痛をすべて変形性股関節症とみなさず、診察、検査、診断に関する25の疑問を独立して取り上げ、股関節の周辺には筋肉、腱、骨盤、腰椎などがあり、痛みの感じ方も鼠径部、臀部、大腿部など一様ではない。そのため痛みの部位や動作との関係、関節の可動域、歩き方を確認し、必要に応じて画像検査を組み合わせる過程には意味がある。変形性股関節症では関節軟骨の変化に伴って痛みや動かしにくさが起こり、進行すれば立つ、座る、歩くといった基本動作にも影響しうる。ただし検査結果だけで苦痛や必要な治療が完全に決まるわけではない。本書の診断書は、検査を恐怖を与える情報ではなく、症状の原因と病状を把握し、治療方針を話し合う材料として位置づける。痛みが急に強くなった場合や、通常と異なる経過をたどる場合には、自己流の運動だけで済ませず、医療機関に相談するという判断にもつながる。さらに、薬注射、運動装具、温熱を保存療法の役割分担として理解する保存療法を扱う本書の特徴は、薬物療法、注射療法、運動療法、装具療法、温熱療法を別の章に分け、それぞれを同じ目的の代用品としてではなく整理している点にある。痛みを抑える薬や注射は症状を軽減して日常生活を保ち、必要な活動やリハビリテーションに取り組みやすくするために用いられる。一方、運動療法は関節を支える筋肉や動きの質に目を向け、無理のない範囲で身体機能を維持改善することを狙う。杖などの装具や生活補助具は関節にかかる負担や他転倒リスクを減らし、痛みのために外出や歩行を過度に避ける悪循環を防ぐ手段となる。温熱療法も症状の緩和を目的とする選択肢の一つとして検討される。本書が示すのは、どれか一つの方法を万能視する姿勢ではない。病状、痛み、可動性、生活環境に応じて方法を組み合わせ、効果と負担を診療者と見直すという現実的な保存療法の考え方である。そして手術の疑問を28項目で扱い、人工股関節を含む選択を生活機能から考える。手術に関する28の質問を設けていることは、本書が保存療法だけで完結する本ではないことを示している。変形性股関節症は進行性の側面を持ち、痛みや可動域の制限が強く、歩行、着替え、入浴、仕事などの日常生活への影響が大きくなる場合がある。その際に手術を検討すること自体は保存療法の失敗を意味するのではなく、生活機能と苦痛を改善するための治療選択の一つとなる。本書は、手術を受けるかどうかを年齢や画像所見だけで単純化せず、症状の程度、活動の希望、全体の状態、治療で施設を踏まえて考える必要性を理解させる構成である。また、人工股関節手術の進歩にも触れ、過度な恐怖や安易な期待のいずれにも偏らない判断を促す。 読者にとって重要なのは、手術の可否を本だけで決定することではない。どの程度の生活障害があり、保存的な方法で何が改善し、何が残っているのかを整理し、専門医との面談で確認すべき論点を持つことである。最後に、日常動作とセルフケアを見直し、股関節への負担と転倒の危険を減らす。本書は日常生活の注意点とセルフケアに23の質問を湧き、治療通院時の処置だけに限定しない。股関節に痛みがある人にとって、床からの立ち上がり、深くしゃがむ姿勢、階段、長時間の立位など、何気ない動作の反復が負担になることがある。生活様式を和式から洋式へ見直すこと、杖や股関節に配慮した靴を活用すること、体を冷やさないこと、つまずきや転倒を防ぐことなどは、日々の負担を調整する具体的な論点である。こうした提案は、活動を一律に制限するためではない。痛みによって動かなくなると、筋力やバランス能力の低下を通じて、さらに生活範囲が狭まる恐れがあるためである。入浴中に行う運動や、睡眠時の不快感に配慮したストレッチといったセルフケアも紹介されるが、痛みを我慢して実施することを求めるものではない。症状が悪化する動きは中止し、個々の身体状況に合わせて専門家に確認することが安全な実践の前提となる。結論として、本書は股関節の痛みが続く人、変形性股関節症と診断された人、治療法や手術について情報を整理したい家族介助者に適した一冊である。特に痛み止め注射、運動、杖、手術という選択肢を個別に知っていても、それぞれが治療全体でどのような役割を担うのかわからない読者に有用だろう。160問という多さは、病気の説明に終始せず、検査への不安、生活上の困りごと、治療の判断までを横断的に確認できる利点になる。同種の健康本には、特定の体操や自己流ケアを前面に出すものもある。その中で本書は、整形外科の専門的視点から保存療法と手術の双方を扱い、質問形式で読者の疑問に近づこうとする点に特色がある。ただし、本書は個別診断や治療指示の代替ではない。痛みの急な変化、歩行困難、運動での悪化などがあれば、記載内容を根拠に自己判断を重ねるのではなく、受診することが重要である。症状と生活目標を整理し、医療者との対話の質を高める実用的な基礎資料として読む価値がある。ご支援いただける場合は、杉山はじめ、高平らのつで他4名。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。